これがキリスト教信仰の救いなんです。皆さん、救いとはここまで行かないといけない。救わ、私は救われました、確かに救われた、その約束を、救いの約束をいただいた、永遠の命の御国の四つ三つの資質、神の国に迎えられることもすでに私たちのものです。しかしそれを現実化していただく、信仰を全うして現実化していただく、ね、その日を目指さなきゃいけないわけですね。私のうちに始められた、救いを始められた方は、これを完成してくださるお方だと私たちは信じるんです。私の信仰の導きであるイエスは、また同時に完成者、この完成者であると私たちは信じるんです。だから絶えず死を仰ぎ見ながら、私たちはこの地上生涯を走り抜くということを言っています。罪を金繰りして、この世を十字架につけ、本当にキリストをうちにいただき、その日を目指して私たちは走り抜くんだってね。これがキリスト信仰になりますね。そして次にその救いの完成に預かる。皆さん、ここに行き着かない。そういう意味で私たちは救いの途上なんです、皆さん、今。すごく大切な途上です。一日一日。神の厳粛なこの裁きは、イエス様に救われ、罪の贖いを受けたクリスチャンにとって、とりわけその生涯を主に捧げ、神の恵みに従って、誠実に、先週のメッセージは誠実。神の与えられた救いの約束に対して、神はいかに誠実であられたか。神は真実。私たちもまた、驚くに救いに預かった、恵みに預かったものとして、神の前に誠実であらなきゃいけないということ、そんなことを分かちしたことでありますけれども、誠実に使い生きてきた神の下にとってですね、その日その時は主の現れ、御国の実現です。またそこは栄光の時であります。報いと豊かな祝福、義の冠を受けるその時であるとパウロは言うわけでありますね。この将来の希望、栄光に預かる時こそ、この目標こそですね、手元に対して不屈の精神、臆病な手元がね、本当に奮い立つことができる、彼の心を鼓舞し励ます、ものなんですね。私たちもそうでしょう。前にもちょっと手元にお持ちして皆さん紹介しました。こんな小さな本なんですが、ケープタウンコミットメントというですね、これはの日本ローザン委員会が訳したものでありますが、第3回ローザンヌ世界選挙大会というのがですね、2010年、この間ですけれども、10月にですね、アフリカのケープタウンで開かれたんですね。で、そのケープタウン会議というのがこの開かれまして、世界から198カ国から4200名のこの福音派のリーダーたちが、僕たちはこの伝道者たちはリーダーたちが集まってですね、そしてここで行われたわけでありますね。そしてその最後にこのケープタウンコミットメントというのを総括文書というのは出したわけですね。これは第1回のローザンヌはビリー・グラハム博士が議長だと提唱されて、なんでこのケープタウンだと、1回目はスイスのローザンヌ、2回目はフィリピンのマニラ、3回目は南アフリカのケープタウンで開かれた。この開催中に非常に興味があるという書いてありますけれども、それはですね、皆さん今全世界のこのクリスチャン人口のこの3分の2がですね、アジア、アフリカなんですよ。ヨーロッパ、アメリカじゃないんですよ。今本当に神様が働かれ、多くの方々がどんどん救われて、リバイバルが起こっているのはね、アジア、アフリカ。本当に急激にクリスチャン人口が増えている場所なんですね。特にアフリカなんです。だからケープタウンで開かれる。まあ、この コミットメント、この、私たちの確信をここでこう表現しているんですが、本当にちょっとこれは読みにくい、横文字を縦文字にしたような文章ですから、翻訳文章で読みにくい、硬いところもあるんですけども、本当にもう一回、先週、その、そのところを読み返してみましたけれども、本当に心が解きにくいですね。どんなことが書いてあるかと、その一部をご紹介したんですが、私たちの確信、変わらない現実というこのテーマにおいてです、3つのことが書いてある。私たちは何、クリスチャンが何信じているかという、一つはですね、人類が失われた存在であるということを私たちは聖書から、現実から教えられるわけですね、歴史から教えられるわけですね。私たち人間は失われた存在だということですね。人類の根本的苦境は依然として変わってない。世界がどんどん変わっているように思いますけどもね、進歩しているように一面思えるところがあるんですけども、依然として変わっていない現状が、事実があるわけでありますね。その苦しみがあるわけですね。困難があるわけですね。聖書の記述によれば、私たちは自らの罪と反逆の中にあって、神の公正な裁きのもとに立たされており、キリストなしに私たちは希望が一切ないということ。これが私の第一の確信でありますね。世界はなお闇の中、罪の中、混沌としている。神に背向け、罪と反逆の中にある。そしてこの世界はやがてその神の裁きのもとにある。だから私たちはキリストなしには希望がないと、これを宣言している。第二は、福音は良い知らせである、ね、福音はイエス・キリストの死と生と復活と支配という歴史的な出来事において神が世を救うために見事に成し遂げてしまったことであり、変わることのない喜びの幸せ、これが福音ですね。幸せの訪れ、幸福の訪れ、グッドニュースです。キリストのうちに希望がある、こう言ってますね。人類を失われた存在である、自らの罪と反逆に流れて神の公平な裁きのもとに立たされ、第二は、しかしその中に神が使わせたところとイエス・キリストの福音、成し遂げたところの救いが良い知らせ、全ての人にとって良い知らせです。信じるときに罪許され、清められ、本当に神のことさえ命を与えられ、御国が約束されたものにされた。誰でも、どんな人でも、神が成し遂げられた救いを、イエス・キリストの救いを、アーメン、信じます。そこに救いがある。そして第3は、教会の宣教の技は継続する。これがポイントでありましょう。世の終わりまで、クリスチャンの証の技と世界に対する宣教の技は教会を通して成し遂げられている。神が成し遂げられたキリストの救いを伝える神の宣教の技は、地の果てまで及び、世の終わりまで続く。やができたるその日には、この世の国々は私たちの神とキリストの王国となり、神ご自身が新創造においてあがなわれた人と共に住む。これが究極の姿でありますね。その日に至るまで神の宣教への教会の参画は継続する。まあ難しいことがありますが、その日まで全ての人々、全世界に日の果てまで、そして福音が述べた世の終わりまで、空間的な広がり、時間的な最後の終わりまで、世のその最後まで、空間時間を全部超えて福音が満たされていく。ただしこの福音を信じる人と信じない人が実はあるんですけども、しかしこの福音は全てのために述べ伝えられる。そして終わりが来る。皆さん、パウロも同じ確信のもとにこの4章の命令を語っているわけですよね。だから私たちの確信だって、パウロは最後の言葉として手元に残しましたけども、キリストイエスの出現と神の国の出現とその御国と覚えながら、おごそかに命じると言ったのはこのことなんですよ。御言葉を述べてたんです。これがクリスチャンの教会の第一になすべきことだ。当然そうです。さまざまな勧めがありますけども、第一にこのことが持ってこられなきゃいけない。